はい、それでは時間になりましたので、コピーライティングの、パートナーですね、パートナー募集の説明会を始めたいと思います。基本的には質問に関しては、小川が中心にお答えしていきたいと思います。で、事前に質問をいくつかいただいているんですけれども、そんなにたくさん数が来ていません。で、今参加いただいている方の中で、これを聞いている途中で聞きたいことがあったら、遠慮なく、チャットの方に入れてください。どんな小さな質問でも大丈夫ですので、わからないところ、不安なところ、聞いておきたいところは、全部チャットに入れてください。こちらで拾ってお答えします。それではまずは、いただいている質問の方から、お答えしていきたいと思います。まず、多かった質問。
まあいい
です。ちょっとこっち来てもらっていいですか？まず一番、多かった質問なんですけども、パートナーシップを結んで、実際に、ダイレクト出版からお仕事をお願いすると。いうような場合、フィーが発生すると思うんですけれども、その場合のパーセンテージはどのくらいになるんでしょうか。というのと、まあ、ケースによって異なると思いますが、パーセンテージでもらうのか、それともコピーを一つ書いたらいくらという形になるのか、どういうふうな形になるのでしょうか、という質問がありましたけれども、これについてお願いします。
こんにちは、小川です。これについてですが、実は明確な規定というのはまだありません。で、個別で、まあ、契約したい。まあ、今でもね、外注さんを何人か使ったりするわけですけども、まあ、個別で、フィーを設定したりしてるわけですね。例えば、売上の 5% とか、そういうような、契約をしたりするんですけど、これも結局ね、本当にケースバイケースで、わからないんですよね。例えば、フロントエンドに使う、価格の安い商品の場合どうなるかとか、バックエンド、フロントエンドの場合は、ものすごくいいコピーができるとずーっと使えるわけですよ。まあそういうケースと、でも広告費でガンガン使うから赤字になるんですね。そういうケースと、バックエンドの場合、バックエンドの場合は、まあ、既存のお客さんに売るわけですから、利益目的で売るから、まあ、高額の商品で、まあ、それなりに利益も出ると。だけども、一定期間しか使えないと。一回使ったら終了、みたいな感じになるんですね。だからまあ、そのケースによって、違うのと、プラス、受け側の、ケースによっても違うわけです。っていうのも、もともとね、僕がこのプログラムというか、このパートナーをね、要請しないといけないなと思った理由の最大の理由は何かっていうと、外注で委託する、ライターのレベルが低いんですね。まあ、正直なところ、ぶっちゃけた話なんですけど。レベルが低いとどうなるかっていうと、ものすごくレビューしなきゃいけないんですね。ここはこう違いますよね。ここはこれダメですよね。みたいなのを、何回も何回もやり取りするわけですよ。だからなんかね、なんていうかな。なんか無料でトレーニング無料でして、なんかお金払ったみたいな感じになるんですね。で、1個作るのものすごい時間かかったりとかね。1ヶ月以上とかね。どれくらいかかったあれ。
2ヶ月、3ヶ月かかる。
2ヶ月、3ヶ月かかったりしちゃうわけですよね。となると、そういう人に、まあ、もともとそれが動機であるんですけども。もともと、それで、ちょっと全然話にならんなというところからスタートしてるんですけども、まあ、相手方がそういうレベルの場合は、もちろん、ぶっちゃけもう本当にやらない方がマシなので、フィーなんか一切出さない方がマシなんですよね。っていうかもう自分でやった方が早いというかね、ぐらいなんですよ。逆に、もう任せて、これお願いしますってやって、もうほぼ完璧なものが出来上がってくるような人だったら、ものすごく、楽というか、こっちの手間は全然少ないわけじゃないですか。そしたらフィーをものすごく出せますよね。とかいうのがあるので、もうかなりケースバイケースになります。ただまあどうしてもね、それでちょっとわからんなみたいなのがあると思うんで、まあ、参考の指標として使えるのは、 まあ、実際今契約してる人が、まあ、5% ぐらいで契約してると。ただ、その人はちょっと、ぶっちゃけ、あまりなので5% でもちょっとこれ微妙だなっていう感覚を我々は持っています。なんでかって言ったらものすごいレビューしなきゃいけないから。逆にもう任せてね、全部、もう完全に納品された時に、こう、バッチリのものが出来上がってるんであれば、別に 5% でも OK だろうし、元出しても OK だろうし、みたいな話になると思うんですね。なのでまあ、ケースバイケースなので、これだったらいくら、これだったらいくらみたいなのも、ちょっと出し切れない感じですね。なんとなく感覚的に伝わって、伝わるとすごく嬉しいんです。あと、フロントエンドとかで、例えば、今うちでフロントエンドで、本っていう商品を出しています。書籍ですね。この書籍っていうのは、まあ、毎月1個で1個以上必ず出るんですけど、つまり毎月1個以上必ずプロジェクトが発生するってことなんですけど、まあ、ぶっちゃけ原価ものすごい高いですよね。で、粗利益がすごい低いんですね。粗利益が低いけども、フロントエンドの広告費ガンガンかけなきゃいけないと。となると、その粗利益の低い中で、変な話、まあ、著者に何パーセントかっていう、著作、印税を払わなきゃいけないとか、まあそういうのがあるわけですね。じゃあそれに対して、売上の 10% 払いますっていうことは、かなり難しいですね。まあ、やったとしても逆に数出ないんです。なんでかというと広告費かけれないから。例えば著者に 10% 払いました。コピーライターに 10% 払いました。さらに、印刷費、紙代、翻訳費がかかりますってなると、もうほぼ広告できる商品では、まあなくなってしまうわけです。まあ、そうですね。ざっくり言うと、粗利が55割ぐらいになっちゃうんですね。そうするとまあ、広告費は5割ぐらいに抑えられちゃうと。となると、あんまり広告できませんよね、と。あんまり広告できなかったら、もちろん出荷数も少ないですよね。そうすると、まあ、パーセンテージは高くても、実際にお金になるのは少ないとか、そういうことが起きちゃうわけですね。だからそういう場合は、じゃあ一件いくらでお願いしますってやった方が、良かったりとか、するわけです。伝わりましたか？どのような時間の拘束のされ方をするのでしょうかっていう質問がありましたけども、時間の拘束はしません。単純に、これ中谷さんからの質問ですけども、どのような時間の拘束のされ方をするのでしょうか。単純にプロジェクトを、仕事を依頼する際ですよね、これは。質問。中谷さん、それで合ってますかね。仕事を依頼する際には、時間の拘束はありません。もう好き勝手にやってください。例えば、一つのプロジェクト、さっきの本が分かりやすいですね。まあ本でも教材でも何でもいいですけど。まあ例えば、ダン・ケネディのなんか商品を作りました。DVD を作りました。じゃあこれのセールスコピーをお願いしますっていうふうに渡して、何月何日までに仕上げてください。それだけです。まああとは好きにやって、好きな自分の時間配分で、全然家で、やってもらっても構わないし、まあでも、おそらく聞きたいこともいっぱい出てくると思うので、その中で。まあ、時々、スカイプで打ち合わせしたり、会社に、うちに来てもらって、うちに来てでもいいし、スタバとかどうでもいいんですけど、打ち合わせしたりとかする時間を持ちながら作っていくっていう感じかなと思います。まあ、どちらにせよ、仕事を出す側としては理想的なのは、お願いします。何月何日までお願いしますって出して、何月何日に出来上がってるっていうのが理想です。だけど、まあ、我々のこの大学出版のビジネスのやり方とかコピーの、まあ、なんていうんですかね、こう、ガイドラインみたいなのもあるので、それを、まあ、共有するまでは、おそらく時間かかるでしょうから、まあ、まめにコミュニケーションは必要なんじゃないかなという感じはしています。質問の答えになってますか？で、今のは全部仕事を依頼した際の話です。で、その、パートナー養成って言って養成期間の話ですけども、これは月1回の、ミーティングと、なんだっけ、ウェブセミナーをやっていきます。で、そこで、課題を出したものに対して、 同じだ。課題を、出したものに対して、まあ、やってもらって、レビューするというのを延々とやっていきます。で、まあ、変な話ね。こっちもそうなんですけど、別に、まあ、ぶっちゃけた話言えば、出ても出なくても構わないですよ。出ても出なくても構わないですけども、それで、レベルが、それなりのものは作れるっていう自信があれば別に何の、参加しなきゃいけないとかいうことではありません。要するに、スキルが身につくか身につかないかだけなので、スキルがすでに身についている人にそれ以上何かをするっていうことは、ありませんから、まあ、単純に言うと、じゃあ1年間やりましょうって言ってますけども、もう3ヶ月とか半年とかでもう十分できるようになったってなったら別にもうそこに出なくても、実際の仕事をやっていくっていう段階に入っても全然構わないと思います。答えになってますか？とにかく目的は、売れるコピー、使える、コピー、使えるプロモーション、広告を作るスキルを身につけてもらうことです。で、それを身につけた上で、仕事を依頼すると。で、そのスキルを身につけるために最短の方法と思うのが、おそらく、まあ、いわゆる OJT ですよね。実際にやってもらって、これダメ、あれダメ、これダメ、こうした方がいい、こうした方がいいっていうのを、何回も何回も何回もやっていくのが、まあ一番早いんじゃないかなと思ったので、今回の募集に至ったわけです。はい。
中谷さん、これで、回答になってますでしょうか？ちょっとチャットで、コメントいただけると嬉しいんですけども。
全員に行った
ほうがいい。はい。まぁ、あ、ちょっと回答を待ってる間に、まあ、さっきの報酬のところなんですけども、まぁ、あ、最初低くても、その人に、例えば、3% とかっていうのがずっとつくわけじゃなくて、やってもらううちに、まあ、制約率の高いものができたら、それに関しては何%とか、随時ですよね。
いや、そうそうそう。逆に交渉してもらってもいいですよ。そうですよね。もっとくださいとか、
うん。の方がいいですよね。
の方が楽。まあでもある程度の段階で標準的な、ものは出そうとは思っています。その方が多分分かりやすいところで。
はい。まあ、次に多かったのが、ミーティングの開催場所ですね。大阪ですかっていう、質問がありましたけども。
大阪です。
ミーティングは大阪でやります。月1回、1日ぐらいですかね。
そうね。1日ぐらいはやった方がいいかなと。
ある1日。だいたいまあ仕事をお願いするときも、まあ大阪に来てもらう機会もたびたびあると思うので、そういう意味で、まあ大阪に来れる方が、まあ望ましいということですね。だいたい何曜日の何時からやるとかっていうのはイメージありますか？
ないです。
わかります。
まあ、その参加者の中で一番、まあ、ちょっと、ポール取って、アンケート取って一番いい曜日にしようかな、とは思ってます。
じゃあ土曜日がいいっていう人が多ければ土曜日にするし、平日がいいっていう人が多ければ平日にすると。いうような感じで、まあ、人数も18人、マックスで18人なので。
マックス18です。
なので、まあ、結構フレキシブルに対応できるかなというふうに考えてますので、まあ、逆に要望とかがあればガンガン、
音声拾えてなかったと。
ああ、そうなんですね。
あとでじゃあ音声送りますね。はい。続け
て。はい。という形ですね。あとは審査結果の発表はいつ頃ですかっていう質問が来てます。
はい、辰巳です。一応ですね、今考えているところですと、まあ、来週、の、まあ、水曜日ぐらいまで、この募集の方を行いまして、で、まあ、その後すぐに審査に入らせていただきますので、 まあ、あの、18日金曜日頃に、まあ、早ければ、審査結果の方をご連絡できるかというふうに思っています。
はい。それからですね、結構、まあ、スキルに、あの、不安な方っていうのが結構いらっしゃるみたいで、例えば、まあ、一人の方をちょっと読み上げるんですけども、現在コピーライティングの、あの、コースの年間購読を、勉強されている方で、何を売るか明確になっておらず、勉強した結果をもとにアフィリエイトをして、今年中に月20万稼げるようにしようと考えていますと。実際現在のところブログの作成と投稿を行っていますが、それ以上のことはまだ実施していません。この程度の段階でも応募は可能でしょうか？という質問がいただいています。
応募自体は誰でも可能です。
はい。
まあ、スキルがちょっと心配というのに、じゃあ答えると、ですね。あの、なんて言ったらいいかな。まあ、スキル、自分のスキル大丈夫かなって心配してると、いつまで経っても、なかなかできるようにはならないので、さっさとやっちゃって、もし本当に、あの、そういう売れるコピーを書けるようになりたいとかね、コピーライターになりたいとか、あの、なんていうかな。マーケティングがもうちょっとなんか身につけたいっていうんであれば、もう早い段階で実践に入るのが一番いいです。早い段階で実践に入って、もうひたすら、まあ、講師の僕が言うのもなんですけども、ひたすら、あの、叩いてもらうのが一番いいです。それが一番いいです。なんでかっていうと、もう人それぞれ、まあ、分かってるところと分かってないところっていうところはね、人それぞれすごくユニークなんですよね。その人が、例えば教材とかは、まあ1から10まで基本的なことは教えてます。だから、全部分かってれば、全部、まあ分かるとちょっと身につくっていうのはちょっと違うんですけども、全部身についてれば、別に教材だけ読んで、すぐにできるようになるはずなんですね。だけど全部身についてないわけです。全部分かったような気になったというのが、ほとんどのケースで。まあ、実際やってみるとほとんどもう普通のことすら分かってないとかね。普通のこと、もう基本的なことすら身についてないっていうケースが、ほとんどなんですね。で、それをもう何回も指摘してあげないと、なかなか身につかないんです。オファーは強くしなきゃダメだよねっていう、こういうね、もう当たり前の断れないオファー作んなきゃダメだよねとかね。そういう、もう、これ聞いてる、皆さんだったら、当たり前の、もうなんか、教科書通りの話じゃないですか。でも、実践ではできないんですよね。実践ではできない人はほとんどなんですよ。だからそれを、もう何回も何回も何回もやらないと、身につかないですね。ヘッドラインっていうのは、注意引くためにあるんだから、そこで売り込んじゃダメだよとかね。あるわけじゃないですか、いろいろ。あ、それ話聞いたことあるって多分思ったでしょ、これ聞いて。でも、実際やるとできないんですよ。実際やってできるようになるには、ひたすら修正されると。ひたすら自分で書いて、それ違う、こうした方がいい。それ違う、こうした方がいい。それはこうした方がいい。っていうのを何回も何回もやって自分で腹に落とさないと、なかなか、身については来ないわけです。だから実践でひたすらやって、実践で、広告を出して、結果を見て、広告を出して、結果を見て、広告を出して、結果を見てっていうのを繰り返して、やっと普通のことが分かるようになるんです。基礎的なことがね。で、基礎的なことが全部分かったらもう一人前です。基礎的なことが全部できたらもう、はけて、まあ、かなり一人前です。まあ、ぶっちゃけ、そのうちが依頼している外注のコピーライターさんも基礎的なことができてません。もう、最初に上がってきたやつが見たらもう舐めてんかって思うぐらいの、まあ、残念な、結果なものだったんですね。うん。でもそんなもんなんですよ。うん。だから、まあ、現状のスキルがどうであれ、手っ取り早い方法は、まあ、ひたすらやることですね。で、ひたすら、まあ、僕もまあいろんな、レビューをたくさんしてきたんですが、やっぱ人それぞれね、ユニークなんですよね。分かってないとこ、できてないとこ、身についてないとこっていうのはね。それを自分一人でやってると気がつかないわけです。分かんないんですよね。 ただそれを隣の人に見せたら、隣の人からも明白にわかるんです。まあその人はちゃんとコピーライターの知識をね、きっちり、持ってればの話ですけど。例えばまあ、寺本なり、僕なりに見せてもらったら、もう明確に、あ、これとこれとこれがわかってないんだなと。これちゃんと埋めないとダメだな。っていうのがわかるわけです。だから、自分に足りないところだけを補っていけば、いいわけですね。で、自分が間違って認識しているところを、消しゴムで消して、入れ直さなきゃいけないわけです。間違って認識しているところがね、いっぱいあるんですね。世の中にはログでもないコピーライティング教材というのがたくさんありまして。で、それを読んだり、まあ、学んだりして、間違った知識を得てしまって、で、間違った知識が正しいと思い込んで、やってる人がいっぱいいるので、それを消し込んで消してあげて、やるというね、ことをやっていったりしないといけません。まあ、そんな感じですかね。まあ、始めないとダメなんで、ただ、向き不向きっていうのはあるんですよ。残念なことに。向いてない人っていうのもいるのは、まあ、現実的にいるんですね。だ向いてない人が、は、まあ、早い段階で、あ、向いてないなっていうのを発見して、別のジャンルに行った方がいいわけですね。自分の能力、才能に合った、スキルを身につける方向に行った方がいいわけです。なので、審査したりするわけです。向いてない要因の、まあ、一番、大きくは二つあって、何がネックかというと、まあ、一つはマインドセットですね。もう簡単に儲けてやろうというマインドセットで来ると、ものすごく大変です。コピーライティングってね、結構大変な仕事なんですよね。ビジネスとかマーケティングする上で、多分一番大変な一番しんどい、めちゃくちゃしんどいんですよね。ただ、しんどさの中に、この面白みを見つけることができるか。あるいは、その自分の向き不向きに合ってると、しんどいのも、まあ、楽しくなったりとか、いうのがあるので、もう簡単になんていうかな、もう、いわゆる、ね、なんつかな、まあ、楽して儲けようみたいなね、気持ちで、やろうとすると、まあ、絶対挫折します。マインドセットが一つ。もう一つは、今言った、才能、向き不向きですね。まあ、どういった人は向いてないかっていうと、そうですね。逆にまあ、どういった人が向いてるかっていうと、ずーっと一人で集中できる人とかね。ずーっと一人で本読んでて、られる人とか。
本好きな人は向いてます。
本好きな人は向いてるね。活字が好きな人。まあ、結局活字を作り出すわけなので、なので、ま、本あんまり読んでないとか、本別にそんな好きじゃないとか、いう人は、ちょっとどうかなっていうのは、ま、若干あるぐらいですね。で、ま、その才能とマインドセット。それが、才能とか向き不向きね。向き不向きとマインドセットが、一致してるかというのを見るために、審査をしてるわけです。はい。だから、まあ、現状でのスキルっていうのは、どの段階でもいいと思います。はい。
はい。支払い方法に関する質問が、いくつか来てまして、まずは、ザレスポンスコピーの VIP メンバーっていうのを、まあ、募集してるんですけども、そのメンバーの方の、講座費用は半額になるのでしょうかっていう質問が来てますが、辰巳さんお願いします。
ですね、まあ、このプログラムは、まあ、ザ・レスポンスやザ・レスポンスコピーで、まあ、販売しているような、トレーニングプログラムというようなものとは違いますので、まあ、その、VIP メンバーということで、まあ、半額になるかということに対しては、まあ、ちょっとならないということになります。
はい。まあ、ダイレット出版全社的なプロジェクトみたいな、そんな感じですかね。
うん、まあ、ちなみに、まあ、僕からちょっと一言加えさせてもらうと、なんでお金をもらってるのかという、ことです。なんで150万という値段をつけたのかっていうことですね。これは、単純な話、結局最終的な、我々のゴールは、その、なんていうかな、 まあ、スキルのある、コピーライター、ちゃんと、売れる広告が書ける、マーケターなりを育てることなんですね。で、それは、皆さんのゴールとおそらく、まあ、一致してると思うんです。一致してなかったら、多分これは聞いてないと思うんですけども。で、なぜそれに対して、費用をもらうのかっていうと、まあ、一つか、まあ、すべてはもうコミットメントです。どれぐらいそれを本気でやるつもりがあるのかという、だけの話ですね。まあ、あとはまあ、働く人間がいるから、まあ、それの、ね、まあ、主に僕が働くわけですが、まあ、その分とか、まあ、それは大した話ではないですね。一番はコミットメントなんです。変な話。まあ、これで、まあ、なんていうんですかね、この、ちゃんと売れる広告、売れるコピーが書けるようになって、150万円以上稼げないような感じでは、もう全然ダメなわけですよね。売れる広告、売れるコピーが書けるようになって、なったら、まあ、必ずこれ以上はもう簡単に稼げるので、それに対してはなんとかな、こう、そんなに、あれできないんじゃないかなと思うんだったら、初めからやらない方がいいかなという感じですね。なんか、要は、その自分自身にいくらかけれるかというかね、ルーレットで言ったらね、かけで言ったらね、まあ正直な話を言うと、必ずしも参加した方全員がそうなるとは限らないわけです。それは最初にも言いましたけども、マインドセットと、才能と、あとは実際の、努力の問題があります。参加して毎月1回ミーティング参加して別に課題は何もしないと、話周りの人の話をぼーっと聞いてたと、これなるわけないですよね。だけどもちゃんとしたマインドセットで真面目に、まあ、1年間きっちりやればまあそれなりにはなります。普通に考えたらそれなりになって、まあ変な話、まあ仕事はいくらでもあるわけですよ。それはダイレクト出版からもいくらでもあるし、それ以外にもいくらでも落ちてるわけですね。なんでかというと、売れる広告をかける人、売れるコピーかける人ってのはものすごく少ないわけです。なので、逆にそこが、気になったりする場合は、まあちょっと、逆にやめた方がいいんじゃないかなって思うぐらいですね。まあ、そんなのかな。なんか。それぐらいかな。なんかある。
コメントです
か。じゃあ次。
はい。じゃあ、今のお話っていうか、まあ、参加費用に関連してなんですけども、150万円っていう金額が今すぐ用意できないので、分割で払うことは可能かという質問が、なってますけども、これはどうですか？
はい。ですね。支払い方法としては、まず、2種類ありまして、クレジットカードと、銀行振込み、があります。で、分割払いの場合なんですけども、初付会、まあ、お支払いいただく金額は、75万になりまして、残りの金額が、まあ、分割で払っていただくということになります。ただですね、まあ、分割と一括、まあ、最終的に、まあ、お支払いいただく金額の合計なんですけども、まあ、分割の方が、まあ、高くなるということになります。
金額に関しては、詳細な金額に関しては、どこでわかるんですか？
ですね、
申し込んだ時のメールに、
そうですね、仮受付という形に今取らせていただいているんですけども、その申し込みいただくとですね、こちらの方からメールで、その内容の方、ご回答させていただくという形を取らせていただきます。
まあ、それが個別に分かんないことだったら連絡もらえばいい。
あ、そうですね。そうですね。まあ、パートナーなんで、まあ、電話とかもできるように、しておきますので、質問がありましたら、電話で、まあ、仮申し込みされた方に限りなんですけども、わからないことがありましたら、電話で問い合わせできるようにしておきます。
まあ、ちょっと繰り返しになるんですけども、別に、これの、この、まあ、養成プログラムの目的は、売れる広告、売れるセールスデータ、売れるコピーを書ける人材を育てることです。だから、我々にとっては、儲けることではないんですね。ただ、コミットメントが欲しいっていう、それだけなんです。だから変な話、18人って、まあ、18人がマックスなんですけども、3人でもいいようです。3人がちゃんと、できるようになればね。5人でもいいんです。で、5人がちゃんと、売れる広告が作れるようになれば、その5人が将来、僕らにとっては、まあ、億単位の、お金をそれぞれ稼いでくれるっていう可能性は、大きいわけで。だから、そういうことです。
参加されてる。
答えとか言うと答え広告になるから
。あ、まあ、いや、まあでも、全然いけると思いますけどね。はい。他に質問とかがありましたら随時受け付けてますので、どんな小さい質問でも構わないので、疑問点はすべて、この場で、チャットでいいんで質問してください。
あとね、僕からちょっと勘違いあるかなと思ったんですけど、大学出版のパートナー募集ということですが、大学出版の仕事しかしちゃいけないっていう縛りはありません。別に。うん、お前んところの仕事なんかしたくねえよっていう風に、まあ、それはちょっと困るけど、まあまあでもいいですよ、基本は、うん。他でもっといい仕事があるからそっちします。で、やってもらっても別に構わないし、もちろんね、例えば、もう完全コピーのフリーで、これ一本でやりますみたいな形になると、時間はだいぶあるわけですから、それに対して全部、うちからの仕事で埋めれるとは、お約束はできないんで、まあ空いてる時間で他の仕事を受けるっても全然ありですし、多分、仕事してくれっていう依頼がいっぱい来ると思います。それは全然構いません。別に、縛りはありません。ただ、まあ、やってよって感じですね。ただ、僕らが、今回で、条件として、一つ縛りがあるのは、いろんなデータを、おそらく見せることになるので、そのデータを、公開しないでくださいと。公害、他社に、教えたり、それをもとにセミナーをやったりとか、それをもとに、教材を作ったりとか、そういうことはしないでください。あるいは、今回僕らが教えたことに対して、コピーライティングのなんと教材とか作られて売られたら非常に困りますやめてくださいと、ぐらいかな。あとなんか言いたいことあったんだよ。それかそんなもんですね。はい、
本当に多分社内のメンバーと同じレベルでデータを公開していくことになりますよね。
そうね。
成約率何パーセントとか、売上がいくらとか。
あと、コピーライティング以外にも、まあ、マーケティングのやり方とか、プロモーションの仕方とか、そういうのも、まあ、必要知識になってくるので、まあ、その辺もやっていくと思います。あとは、まあ別に他社でやってくれてもいいというのと、まあ、秘密情報、NDA があるのと、あとなんかあったかな。まあまあ、必ずしも毎回参加しなくてもいいっていうのと、うん、そう
ですね。先行きましょうか。
行ってください。はい、ちょっと考えたことない。
考えたこと言いながら、ちょっと小川さんに振るんですけども。まあ、ちょっと具体的にどういうやり方なのかっていうのがイメージ湧きにくいと思うんですよね。第1回が、まあ、だいたい4月の上旬からの下旬ぐらい。4月中ですかね。
に。4月の上、中旬
ぐらい。中旬ぐらいですかね。中旬下旬ぐらいに。
来週、子供が生まれる。
あ、 4月の中旬から下旬ぐらいに、まあ、第1回のミーティングを大阪でやります。で、その時には具体的にはどういうことをやりますか？
まあ、その時は、まあ、全体のアジェンダを発表するのと、まあ、自己紹介してもらって、うん、何人かと、まあ、人数がそれなりにいた場合は、何個かのグループを作ります。でグループごとに、課題をいろいろ与えます。
課題っていうのはどういうものですか、具体的に。
まあ、いろいろあるけども、まあ、簡単に言えば、この本のセルセター書いてください。この教材のセルセター書いてください。
うん。まあ、いきなりそういう。
もういきなり。
ますよね。
はい。で、一回やってみて、うん、絶対詰まるところがいっぱい出てくるんですよ。で、詰まるところを教えていきます。うん、まあ、変な話、もういきなりプロジェクトやりたすぐ、みたいな、うん。その方がいいと思うんですけど。
その方がいいと思います
ね。講義とかはできるだけ、避けておこうと思います。で、全員が知らないなとか、全員がこの話は聞く必要があるなって判断したものに対しては、まあ、講義を行います。まあ、セミナーみたいな講義をします。で、続けてもらうと。ひたすら課題ばっかりやるみたいなノリですね。で、まあ、詰まったところで質問もらい、で、まあ、第2回になったら、まあ、それなりにセールセッターが出てきたりすると思うので、それのレビューを行い、まあ、ホットシートって言って、まあ、一人前に、みんなの前で、質問をしていったりとか、レビューをしていったりとか、いうようなことをやろうかなと思っています。だまあ、結構しんどいかもしれないです。
ちなみに講義はしないっていうところに関して、まあ、僕個人的に思ってるのは、うちの教材とかが役に立つんであれば、それは差し上げようかなと思ってます。
あ、そうね。それも見てもらうのが一番早いので。
うん、コピーの教材は、まあ、たくさんあるので、うん、役に立ちそうなものは差し上げますので、まあ、それを勉強してもらって、実際その場で講義する時間がちょっともったいないので、
うん、
それでちょっとショートカットする。っていうのは、まあ、個人的には考えていました。で、初回、まあ、課題を与えて、で、まあ、簡単な進め方の説明とかをして、
まあ、グループ。
グループ作ってる。で、グループでやっていくようなイメージですか？一つのプロジェクトに。
どっちがいいと思う？まあ、グループでやって、グループに対して一つを、課題を、プロジェクトを、例えば3人で、じゃあこのマグネティックマーケティングを作りましょう。うん、じゃあこっちの3人は、ノービスマーケティングを作りましょうとか、うん、こっちの3人はなんかサイコサービス作りましょうとか、いうようなことをやっていこうかなと思ってます。うん、3人がバラバラでやってもいいし、協力しながらやってもいいし、うん、それはどっちでもいいと思いますよ。うん、自分たちでやってみてどっちが、スキルが上がるって思ったかと。まあ、バラバラでやりつつ、月に1回会ったり、まあ2週間に1回会った時に進捗をお互い確認するとかの方が、まあ、個人的には学びになるんじゃないかなと思います、うん。同じものに対して人がどういうようなアプローチ、別の人がどういうようなアプローチを、していくかっていうのを見ると、まあ、面白いかな。それか、相談しながらやった方がいいかな。どう思う？ここはこう行こうか、みたいな。
そうだと、僕と小川はたまにやるんですけど、セルセッター出来上がる前に交換したりとかしますよね。リサーチ終わった段階で、このアイディアどうみたいな、こう、意見交換をしたりとか、実際にライティングしてて、いまいちしっくり来ない時にちょっと意見をもらったりとか、この間はリリースの前日にお互いに会ったりとかしてたんですけど、まあそういうので、やっぱりいいコピーが、一人でやってるとこもってきたりとかするんで、まあチームでやるのはいいかなと思います、
ね。そうね、チームでやった方がいいと思う。
うん。まあ実際、ダン・ケネディとかもそのやり方を進めているし、まあ、アメリカの方でのやってる、まあ、コピーライターがいっぱいいる会社もそういうやり方を取ってやってるので。
はい。
まあ、とりあえずチームっていうのがいいかな。
ま
あ、
とにかくグループは作ります。で、グループに課題を出すっていうことだけは決まってる。
うん。
で、そこからグループで個別でやってもいいし、みんなで協力してやってもいいし、それはグループに任せます。
うん。初回その課題を与えてから、まあ、次の集合まで1ヶ月間ある。ですけど、その間はどういうふうに我々とコミュニケーションを取りますか？メールとかですか？
俺も聞いてんの。
はい。
ああ、 まあメールじゃないかな。
メールで直接やり取りをする。うん、なのでまあ質問とか、まあ途中段階の確認とかもできるんですかね。
まあそれはあのウェブでやりたい。
ウェブセミナーで。
というか一人に対、その、みんなで共有したいので。
ああ、なるほど。
うん。ここはこうした方がいいよっていうのをみんなで共有したいので。うんうん、
じゃあ、まあ、質問とかレビューとかも、原則、まあ、みんなに公開されるという前提で。
前提です。
やると。まあ、個別に小川さんに質問あるんですけど、みたいなのは、基本公開されると思う。
基本公開されます。
ですね。の方が、まあ、みんなのためになるし、質問する側もすごい考えるようになるので、それは、その方がいいかなと。思います。今後再募集はありそうですかという質問をいただいてますけども。
これ聞いてる。考えてないですけど。
ないですよね。
まあ今回やってみて、その結果次第ですね。
うん。
あるんじゃないかなって気はしてるけど。どう？
あるんじゃないかなっていう気はしてるけど、まあ、一番早くてまあ1年後ですよね。
そう。まあ、わからない。未定ということで。
うん。
そうですね。50、50の割合だと思ってください。あるかもしれないし、ないかもしれない。
質問のある方は、積極的にコメント入れてください。
まあ、だいぶカバーしたんじゃないかな。なんか手を挙げてるけど、
伊沢さん。伊沢さん、質問ありますかね？チャットに入れていただけるとありがたいんですけど。はい、こっちで忘れてるぞ。
じゃあ、そんなところかな。
じゃあ、そんなところですかね。
これのセールセットはどこにあるの？こっちは出ない。じゃあ、そんなところですか。
そんなところですかね。
じゃあ、最後にセールストックを。
セールストック。まあ、実はちょっと、小川に内緒で明日のレスポンスのメルマガに、僕が、どうやってヘッポココピーライターからここまで来たのかみたいなのを軽くちょっと説明してます。で、やっぱり一番何が良かったかっていうと、ダイレクト出版と、出会ったとか、小川とちょっと内部のことをあんま褒めるのはあれなんですけど、まあ、小川さんと、出会ったことが、すごい僕の人生の大きな転換になりました。で、コピーの書き方っていうのもそうなんですけども、物事の見方そのものとか、自分自身に対する、なんていうんですかね、自分自身もっと厳しくするとか、そういうような大事なこともいっぱい教えてもらったので、まあ、このパートナー養成講座は、なんていうんですかね、セールセーターに書いてある内容の100倍ぐらいの価値があると僕は思ってます。ただ単にコピーを書けるようになるとか、そういうものにとどまらないと思っているので、本当に150万ってのはすごい安い金額だと思うので、ぜひですね、参加していただけると、ありがたいかなと思います。
寺本さんもさ、レビューとか、仲良くしたいよね。
僕もね、最初、小川に、ボロカス言われながらレビューをしてもらって。
ボロカスすぎますよ、みたいな。
で、まあ、それを今僕は後輩にやってるんですけど、本当に、なんていうかな、ムカつくんですよね。そんな言い方しなくていいじゃん、みたいな。なんですかね。コピーが否定されてるんですけど、人格が否定されてるな、感じに、思えたりとか、こう、なりくそうと思うんですけど、それが逆に、自分に葉っぱをかけるというか、すごいいい刺激になります。
じゃあね、多分ね、俺ね、もうすぐね、質問ガンガンすると思う。
ああ。
その質問してるのが、どうもなんか詰められてるみたいな感じに、うん、
そうですね。
感じるみたいな。
うん、そうですね。要は、指摘の仕方が、まあ、いいように言うと、その本人に気づかせるような指摘の仕方かなというふうに思います。なんでこれこう書いたのとか、なんでこれはこうなのとか、そういうふうに、そういうような感じのレビューになるんですね。
そう、だから、どんどん質問攻めにするので、うん、質問を受けてる側っていうのは、かなり考えないといけないですよね、
うん。
で、人間ね、物事をね、なんていうかね、あんまり、こう、分かってないけども、分かった気になってる、人というか、まあ、すごく多いわけですよ。コピー書くときも、分かってないんだけども、分かってるような気になって書いてると。プロモーションとかもね。そうすると、質問していくと分かんないっていうことに気づいてくるんですね。で、なんていうかな、分かってない人っていうのはね、分かってない人って言い方まあまあ良くないけども、分かってない人っていうのはね、物事を抽象的に捉えてるんですよね。ぼやーっとしたコンセプトを理解してるんです。それ具体的にどうなのかっていうのをどんどんどんどん突き詰めていくと、あれみたいなね、分かってねえや、これが抜けてるわとかね、そういうのはすごくよく分かってくるので、すごく頭使うと思うんですね。で、頭使うので、まあ、いいトレーニングになると思います。で、その、売れる広告を書く技術、売れるウェブサイトを作る技術とか、そういう技術が身につくとですね、ビジネスってのはいくらでもあるんですね。もう死ぬほどあるわけです。もう僕が今現状でもやりたいビジネス、輸入したいビジネスとかね、いっぱいあるんです。だけど、なぜできないかっていうと単純に、それをやれる人がいないからと。まあ、お前がやればいいじゃんっていう話なんだけども、僕一人じゃもちろんできるわけがないわけですね。もう今すでにいろんなことやってるから。いっぱいあるんです。海外にもいっぱいあるし、特にまあ最近僕の場合は、まあロイスとのつながりで、まあいろんな海外のビジネスをどんどんどんどん輸入してくることができるようになってるんですね。だけども、実際にできないのは、売る人がいないからです。売る人がいればもうガンガン、もう月2、3個入れたろかぐらいの理由であります。さらに、国内でもいろんなビジネスがあるんですね。まあ、今着手して、着手しかけちゃったけども、これ誰が担当するみたいな、誰が売り役になるみたいなのがもう、すでに何個ぐらいあるのね。3つ、4つぐらいあるのかな。あって、さらにそれから、まだまだ取れるんですね。もう取りたくて仕方ないわけです。いくらでもあるんです。いくらでも埋めるんですね。だから、いかにその売るスキルっていうのがまあ重要かっていうことですね。売るスキルを一回身につけちゃえばもうビジネスはもう世の中にいくらでもあります。まあ、なんていうかな。お金儲けのネタが見えるようになるというか、あ、これも儲かるな、これも儲かるな、みたいなね。儲かる儲かる、こんな話ばっかりじゃちょっとあれなんだけども、まあ実際そうなんですよ。うん。ビジネスチャンスっていうのが、もう、たくさん見えるようになります。それくらい、みんな、売るっていうことに対しては、苦手意識というか、まあ、できてないわけですね。いい商品があるから買ってくれるだろう、みたいなね。いうような意識でいるわけです。まあ最近やった7つの習慣とかもそうですよね。言ったら僕はあれ10年、15年前ぐらいに、14年前ぐらいかな、自分が、まあ読んですごい影響を受けた本で、手帳を10年、14年ぐらいか、使ってるんですよね、フランクリン手帳とかね。ものすごいファンなんです。その、1ファンがですね、それのプロモーションを手掛けて今、どんどん広げる側に回ってるというのは、まあなんでかっていうと、売るスキルがあるからですね。で、フランクリン・コビーとか7つの習慣とかはもう、いくらでもあるわけじゃないですか。いくらでも、売りたい人ってさ、多分いると思うんですね。パートナー企業とか探せばいくらでもあるんだけども、なかったんですよ。実は。ウェブでは。ネットでは。売れるところが。なかったんですね。だから、うちで売れますよって言っただけで、まあ、言っただけでというか、ではないけども、うちで売れますっていうことをすれば、まあ契約が決まったと。で、まあ今後、まあ、ダイレクトの展開としては、まあ、7つの習慣が、決まったら、まあほとんど 国内のコンテンツは、まあ、ほぼ、どんなところも、取れるだろうというので、まあ、ガンガン取っていこうかなと思ってるので、皆さんの力が必要になるというわけです。それじゃあ、まあ、ご参加お待ちしてます。とても厳しいですけども、まあ、いい学びになるんじゃないかな、いい成長になるんじゃないかなと思います。それじゃあ、以上で終わりにしたいと思います。大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあ、お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。